と恵みをいただく御言葉は第一サムエル記23章19節から29節までです。第一サムエル記23章19節から29節、はじめに20節までをお読みします。さて、ジフ人たちがギブアのサウルのところに登ってきて言った。ダビデは私たちのところに隠れているではありませんか。ヘシモン市の南ハキラの丘のホレシュにある要害に、王様、今あなたが下って行こうと大思いでしたら下ってきてください。私たちは彼を王の手に渡します。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたが神の民と敵との間に仕切りの岩となってくださり、そして今我らのうちにある罪、汚れ、我らのうちにあるこの小狐、これを主よ、あなたが取り除いて、そしてただあなたの命そのものに対して私たちは従順であり、またそれに対して清く美しい心を持ってあなたの命の言葉に相対することができますように今整えてください。このしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を今清く通りよくして、命そのものとしていただき尽くすことができますように、主よ、どうか憐れみ導いてください。これからの一切あなたの御手をお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデはサウルに追われて、もう本当に踏んだり蹴ったりなような状況だったんですけども、しかし、主はダビデを憐れんでくださり、助けを送ってくださいました。ダビデのもとに祭司を使わし、また、その主の導きによってダビデは本当に寸前のところで救われ、また恐れるダビデに信仰の友ヨナタンを救わせてくださいました。まあ、そのようにして救われていったんですけども、しかしダビデは、ね、彼を助けるものばかりでなく、彼に敵対するものもまた現れました。ジフ人たちが、ね、サウルのところに行って告げ口をするんですね。ダビデは私たちのところにいるではないですか。まあ、そのようにするんですけども、このジフ人たち、ダビデにとっては、ね、見ず知らずのものです。この、第一サムエル記の今日の箇所、ね、23章19節のところ下の、ね、脚注の方を見ますと、まあ、19節の下の脚注を見ますと詩編の54編表題と書いてあります。ですからダビデがこの時、ね、ジフ人たちが告げ口をした時に読んだ詩編が54編ですので、ちょっと開きたいと思います。詩編の54編、指揮者のために弦楽器に合わせてダビデのマスキール。ジフの人たちが来て、ダビデは我らのところに隠れているではないかとサウルに言った時、神よ、ミナによって私を お救いください。あなたの権威によって私を弁護してください。神よ、私の祈りを聞いてください。私の口の言葉に耳を傾けてください。見知らぬ者たちが私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めます。彼らは自分の前に神を置いていないからです。まことに神は私を助ける方、主は私の命を支える方です。神は私を待ち伏せている者どもに災いを報いられます。 あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてください。私は進んで捧げる捧げ物をもってあなたに生贄を捧げます。主よ、慈しみ深いあなたの御名に感謝します。神はすべての苦難から私を救い出し、私の目が私の敵を眺めるようになったからです。アーメン。この時もダビデは神さんに祈り求めております。そしてこの詩編を記しております。ダビデの人生、ね、もう本当に若い時からずっと神さんにより頼んで、その都度その都度何か苦難がある時、困難があるたびにこのようにして祈りを記して、本当にこの詩編は神様とダビデが歩んだ、一緒に歩んだその工程が記されているようです。皆さんそういうのを持っているでしょうか、ね、皆さんも聖書の丸い巻において、ね、書き記して、本当に主が今まさに皆さんに何を語っておられるか、ね、皆さんも書き記しておりますね。皆さんのそのノートは、ね、将来の皆さんにとって本当に宝となっていきます。ダビデもおそらく書き記していたんでしょう。この時もう自婦人たちがサウルに告げ口した時、その時の心境を歌ったのがこの54編ですけども、ダビデは求めております。皆によって私をお救いください、あなたの名のゆえに私を救ってくださいと、そしてあなたの権威によって私を弁護してください祈っております。皆さんの知らない誰か第三者が、ね、皆さんのことを告げ口して、皆さんに不利なことを証言して、皆さんの命を付け狙うとしたら、皆さんそれを聞いて どうリアクション、どう感想を、ね、述べるでしょうね。皆さんは真っ先に、ね、主に向かうことができるでしょうか。ダビデはそうしました。皆によって私を救ってください、あなたの権威によって私を弁護してください。サウルは国家権威によってダビデの命を求め探し回り、そして自婦人というダビデの見ず知らずの人たちがダビデに不利な証言をした。でダビデは何に助けを求めたか、主に助けを求め、主の権威によって私を弁護してくださいと、ダビデは主の権威に求めました。自婦人たちはきっとサウルという国家権威にへつらって、それでダビデを捕らえたらサウル王から何かいただけるだろう、サウルに気に入られて何か報酬あるいは昇進とか、ね、そういうことをもらえるだろうと思って告げ口をしたんでしょうけども、でもダビデは主の権威によって私を弁護してくださいと求めました。どうか私の祈りを聞いてください、耳を傾けてください。見知らぬ者たちが私に立ち向かっている、横暴な者たちが私の命を求めます。もうダビデ自身も本当に、ね、うめく鳩のように、ね、昨日のメッセージのように、その主の岩の陰に隠れる鳩のように、ダビデはこの主のもとへと逃げていくんですね。主のもとへと、詩編の56編の表題はですね、ここはペリシテ人が、ね、ガテでダビデを捕らえた時、ね、ダビデが そこで気違いのふりをしたんですけども、詩編56編の表題は遠くの人の物言わぬ鳩の調べに合わせて、ね、どういう調べ、どういうメロディーなのかわからないですけども、物言わぬ鳩というメロディーを、ね、おそらくダビデは作ったのでしょう。鳩、ね、うめく動物、本当にダビデはこの時うめく期間でした。そしてうめく期間であるならば、あるほどに主に助けを求めて、ね、主の岩陰に、ね、本当に崖っぷちにいる鳩のように、主という岩陰に身を寄せて隠れて、そこに拠り所を求めていたんです。ダビデは、ね、あらゆることによっても、ね、サウルから追われた時も、また 見知らぬ従婦人たちに 告げ口をされた時もただ主により頼みました。そして、この自婦人たち、ダビデが3節の後半見ますと、彼らは自分の前に神を置いていないからです。自分の前に神を置いていないからそういうことをしてダビデを付け狙うんだと言っております。第一サムエル記の方に戻りまして、この自婦人たちが、ね、サウルのところに来た時、このように告げ口をしたんですけど、第一サムエル記の23章の21節以降をお読みします。サウルは言った、主の祝福があなた方にあるように、あなた方が私のことを思ってくれたからだ。サウルはここでなんか主エホバの祝福があなた方にあるようにと言っております。あなた方は私のことを思ってくれたから、だからあなた方に主のエホバの祝福がありますように、ね、そういうふうに言ってるんですね。もうサウル本当に、もう人を疑いの目で見て、そして自分のことを気にかけてくれる人がいたら、気にかけるって言っても告げ打ちをする人なんですけども、そういう人が現れたら、ね、エホバの名を用いて祝福があるように気にかけてくれた言っておりますね。もうこの時サウルのことを、もうサウルの周りは本当にサウルが全然あさってな言動を本当に祭祀師に苛まらされたような、もう槍を手に持ってていつ何をされるかわからないような、ことをしでかすからですから、もう本当にサウルの周りの人たちはサウルをなんとなくもう恐れて、もうちょっとあまり関わりたくないな、でも王様だから関わらざるを得ないなということで、もう誰もサウルのことを気にかける者はいなくなっていた。そんな中にサウルに告げ口をする人が現れたから、サウルは大喜びしたんですね。22章の方で、サウル槍を手に持っていた、ね、22章の6節で槍を手にして触っていたんですけども、その時、何節以降を見ますと、サウルはそばに立っている家来たちに言った、聞けベニヤミン人、エッサイの子はお前たち全部に畑をやブドウ畑をくれ、お前たち全部を千人隊の長、百人隊の長にするであろうか。それなのにお前たちは皆私に謀反を企てている。今日のように息子がエッサイの子と契約を結んだことも私の耳に入れず、息子が私のあのしもべを私に歯向かわせるようにしたことも私の耳に入れず、誰も私のことを思って心を痛めない。それはここで誰も私のことを思って心を痛めない、もう本当に被害妄想ですねの中に取り憑かれていて、そんな中に、エドム人ドエグがサウルに告げ口をして、でそれでサウルは何をしたか、そのドエグが密告した祭司一団85人を虐殺しました。でここに、ね、今日の歌詞においても、サウルのところに自婦人たちが、ね、告げ口をした。本当に嫌なパターンですね。サウルが、ね、主の祝福があなた方にあるように、ね、主の祭司を殺しておきながら、まあ、よくも、まあ、そんなことを言えるものですけども、まあ、本当に自分のことを気にかけてくれるという、ただその判断、主がどのような方か、ね、それによって行動するのではなく、自分のことを気にかけてくれるかくれないかによって行動しているサウルです。それによってサウルは、ね、主の祝福があなた方にあるように。22節以降、さあ行ってもっと確かめてくれ、彼がよく足を運ぶところと誰がそこで彼を見たかをよく調べてくれ、彼は非常に悪賢いとの評判だから、ね、サウル、ダビデのことを非常に悪賢いと評判だから、もう一体どっちが 悪い評判が立っているのかわからないんですけども、でもダビデのことを本当に悪く言って、 そしてダビデに適するものを本当に主の御名によって祝福して、そういうことをしております。サウルはここでですね、すぐに来てくださいということを自婦人たちに言われるんですけども、でもサウルはここで、ね、すぐに行くことをせず、あなた方が行って、ね、よく調べてくれ、ね、非常に悪賢いから、まあ、ちょっと慎重な行動をとるんですね。でもサウルがすぐに行かなかったことが、まあ、ダビデに幸いしました。23節以降、彼が潜んでいる隠れ場所を皆よく調べて、確かな知らせを持ってここに戻ってきてくれ。その時私はあなた方と一緒に行こう。彼がこの地方にいるなら、ユダのすべての分断のうちから彼を探し出そう。こうして彼らはサウルに先立ってジフへ行った。ダビデとその部下はエシモンの南のアラバにあるマオンのアラノにいた。このマオンのアラノはユダの地の中にあります。25節、サウルとその部下がダビデを探しに出てきたとき、このことがダビデに知らされたので、彼はマオンのアラノの中で岩のところに下り、そこに留まった。サウルはこれを聞き、ダビデを追ってマオンのアラノに来た。サウルとその部下たちが、このマオンのアラノの方に、自ら直々に出向いて行ったんですね。26です。サウルは山の一方の側を進み、ダビデとその部下は山の他の側を進んだ。ダビデは急いでサウルから逃げようとしていた。サウルとその部下がダビデとその部下を捕らえようと迫ってきていたからである。その時、一人の使者がサウルのもとに来て告げた。急いで来てください。ペリシテ人がこの国に突入してきました。それでサウルはダビデを追うのをやめて帰り、ペリシテ人を迎え撃つために出て行った。こういうわけで、この場所は仕切りの岩と呼ばれた。ダビデはそこから登って行って、エンゲディの要害に住んだ。アメン。ダビデまた再び守られました。サウルたち一行の、その、企みを、ね、ダビデに知らせ、またサウルのその、言った言葉、ね、サウルの判断、それを、ね、愚かな判断としてくださいました。ね、サウル、もしすぐに、ね、ダビデを追っていたら、ね、誰もダビデのところに、この知らせる、そういう隙間を与えないうちに、もし行っていたら、ね、おそらく彼さんはダビデを救ったでしょうけれども、ね、もっと危機的な状況に陥っていたかもしれないです。でも、ね、サウルのその判断を、ね、主は狂わせてくださったんですね。慎重に行こうと思わせて、でも、ね、ダビデに、ダビデのところに告げ知らせる人を、ね、使わす、その隙と、またダビデが本当に逃げる、ことができるようにしてくださって、で、サウルたちダビデを追いかけて、もう一時は肉薄するんですね。サウルは山の一方の側を、またダビデとその部下その山の他方の側を進んでいるというところまで肉薄したところに、サウルのもとに一つの知らせが来て、ペリシテ人がこの国に侵入してきた。本当に素晴らしいタイミングです。ダビデを救うために、ダビデの命を、ね、もうあらゆることが守るために、主は、ね、サウルの心を、その愚か者の判断を下し、またペリシテ人をも用いてダビデを救わせました。この山を隔てて、ダビデは救われたんですけども、この場所を28節見ますと、仕切りの岩と呼ばれた。一体ダビデとサウルの間を仕切ってくださったのはどなたでしょうね。これ主です。まさしく主が ちょうど良いタイミングでペリシテをイスラエルの中に突入させて、サウルのもとに使者を使わせて、ちょうどダビデが命を取り留めるようなタイミングで、その使者を送ってください、またサウルを本当にダビデを追うことを諦めさせるような風にしてくださったんですね。主はあらゆることを用いてダビデを守っておられます。主はそこまで万能なお方であるならば、もうすぐにでもサウルを下ろしてダビデを引き上げることもできたんでしょうけども、でも主はあえてダビデをですね、本当に高等教育を受けさせるために、もうサウルというもう適材適所といいますか、もう本当に最高の教材を使ってダビデに王としての整えをしておられたんです。サウルネタとして使われているんですね。サウルとしてはもう本当にダビデの命を狙って、もう自分ね、サウルとしてはダビデがいる限り自分の 王家としてのその立ち位置は危ういと、根拠のない恐れを抱いているんですけども、でもサウル、本当にもう王としては降ろされているのだから、ね、自分が王座を降りてしまえばもう、ね、済む話なんですけども、でもサウルはそれをしない。ダビデがいる限りは自分の命が危ないと、そういうもう脅迫概念にとらえているんです。本当に死に信頼しない者は、ね、恐れることが多いです。悩みが多いです、ね、主がおられないことのその王座があるとか、あるいは財産をたくさん持ってるとか、それ本当に心配事が絶えないんですね。死を知らない者が財産をいっぱい蓄えたり、あるいは王になったり権威を持ったりする、心配が絶えないんです。信頼するべきお方が彼らにはいないからです。でも主に信頼しているならば、その人は安らかに眠りを主は与えてくださいます。ダビデは詩編の54編の後半の方で、本当に主は助けてくださった、主は私たち、この私の酒どころだと言っております。詩編の54編の4節以降、誠に神は私を助ける方、主は私の命を支える方です。神は私を待ち伏せている者どもに災いを報いられます。あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてください。私は進んで捧げる捧げ物を持ってあなたに生贄を捧げます。主よ、慈しみ深いあなたの御名に感謝します。神はすべての苦難から私を救い出し、私の目が私の敵を眺めるようになったからです。アメン。ダビデは逃げている身ではあったんですけど、しかしダビデの目に敵を眺めるようにさせてくださいました。すべての情報をダビデのもとに来るように主は取り計らってくださいました。この時、誰がダビデにこのサウルがもう追い迫っているよということを知らせたり、そういうことをしたのかは記されていないんですけど、でも主はあらゆる仕方を持ってダビデに今逃げるべき時ですよということを教えてくれたり、また今どこどこにサウルがいる、そういうことを知らせてくれたり、本当にダビデ自身の目で敵を眺めるように主はさせてくださったんです。主はダビデの命を救ってくださった。神を知らない者が自分の報酬を求めるゆえにダビデを密告したり、そういうことをしても、でも神様が彼らに報いてくれるくださるようにダビデは祈っております。で、本当にサウル、また自婦人たち、彼らは企みを持って計りごとを巡らして、この主に油注がれたものに敵対するんですけれども、でも主は ダビデを守ってくださいました。詩編の2編において、ね、ダビデは何故に、ね、国々は騒ぎ立っているのか、ね、彼らは、ね、主に油注がれた者とに逆らう、ね、まさしくダビデは油注がれた者なんですけど、でも主がその油注がれた方を守ってくださる、主が、ね、その彼らの、企みを見抜いて、前もって主がダビデを助けてくださる、油注がれた者を助けてくださる。皆さんも一緒です。皆さんも主から聖霊の油が注がれているからには、皆さんが主により頼む限りは主は皆さんを助けてくださるんです。いかに主と主に油注がれた者が、王たちが愛共に集って皆さんを滅ぼそうとしても、でも皆さんが主に助けを求めるならば、このダビデのように助けが送られてくるんです。どうか皆さんもこのダビデのように本当に主に信頼して、いつでも主から必要な助けが与えられ、また、ね、本当に主が仕切りの岩となってくださったように、ね、皆さんと悪しき者の間の仕切りの岩と、ね、主がなってくださり、また悪魔サタンがいかに皆さんに吐き捨てしようとしても、ね、必ず守られて、そして本当に皆さん自身が主がご計画をされている人生を歩んで勝利して、さらに命を道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、ダビデのもとに自婦人たちがダビデを密告して、そしてサウルに取り入ろうとしましたが、しかし主よ、あなたはことごとくサウルの手から、自婦人たちの企みからダビデを守ってくださったありさまを見ました。ダビデはいつでもあなたにより頼みました。詩篇を書き残しました。本当に私たちもいつでもあなたにより頼み、あなたがなしてくださったあらゆる良き技、良き恵みを忘れることのないように、しっかりと物に書き記して、そしてあなたとの歩みを整えて歩む私たち一同でありますように、どうか生徒たち一同が日々あなたに会って歩み、このダビデのようにしっかりと書き記し、あるいは思いの心の板に記して、そして主よ、あなたは誠に素晴らしい、誠に真実なるお方、守ってくださるお方だと、本当に私たちもダビデのように後世の人々に残していくことができますように、伝えていくことができますように、どうか助け導いてください。今週新しい一週間が始まりました。どうかその日々をあなたの命のうちに、あなたの見守りのうちに、どうか一度整えてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人が戦々となり満々となって、私たちを追い込もうとしても、でも主よ、あなたはその戦々と満々の中から楽に私たちを守ることができるお方、彼らの前で私たち自身が主をより頼むものであるならば、これは私のもの、今日私がこれを守ると、あなた自身が私たちの盾であり、また私たちの守りであることを明かししてくださる主であることを感謝いたします。追いかけるサウルに血を枷して、まだ訳もなく旅でを敵対する者が、千にあっても万々であっても、主よ、あなたはその千々万々の力を花にかけて、旅でを守る方、旅でを引き上げる方、その都度旅での地位を、名誉を、また 旅人に対する人々の信頼を厚くしてくださるお方であることを感謝します。主よ、争い事が起きた時、旅人の信仰に見習い、あなたにより頼む信仰を私たちにもあなたは与えてください。そして主よ、私たちの敵がどんなに多くても、この敵を上回って全知であり全能であり力あるお方、あなたにより頼むことによって、旅での孤独守られ、旅での孤独勝利され、旅での孤独油注げ、旅での孤独あなたに栄光を捧げることができますように。天聖一同、この御言葉に預かる一人一人をあなたが祝福してください。この世の中には主よ、本当にわけもなくキリストに会って生きようとしている私たちを敵対する者たちがいます。主よ、わけもなく見知らぬ人たちが私たちを敵対するときに、今日の御言葉を思い出す力を与えてください。わけもなく私たちに敵対する人の中から、主よ、そのわけを見出そうとして悩むものではなく、わけもなく私たちを敵対するものと出会ったときには、主よ、今日のこの御言葉を思い出し、わけもなく追っかける私たちを追い込む人を思い出すんだなく、私たちの主、私たちの神、私たちの盾、私たちの守りとなる主を思い出し、主により頼む私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを今日の御言葉で祝福してください。あらゆる時に、あらゆる場面において旅での川になり、旅でをいつも守り育み祝福してくださった主が私たちの主であることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。